ということでね、まあ、お送りしておりますけれども、もう西内まりやさんのドラマの話はね、もう3週続けてやってるんで、うん、もうそろそろ終わらないといけないなとは思ってる。
終わるんですか？
うん。いや、だから今週はもうポイント1個に絞りたいと思うんですよ。
うん、
バレンタインデーの放送局っていうとこに絞りたいんですけど、まあ、その先週の、その西内まりやちゃんが主演のね、月9ドラマ、うん。
2月13日放送だったんですかね。
そう、なんか結婚動向みたいなドラマ。
うん、
ね、
うん、
あるでしょ。
忘れましたけど、明日結婚しますでしたっけ。
いや、そんなんじゃないと思います。
突然ですが、結婚しちゃうよ、みたいな。
いや、忘れました。そうそう。でね、
うん、
バレンタインデーの放送局のアナウンサー室みたいなね、
うん、
そ
ういう
シーンがあるんです。で、男性のアナウンサーが、いわゆるね、僕らスーパーでバイトしてた、んですけども、オリコンっていうね、コンテナ。
うん、
パコンってやったらパシャンってなって、
音楽の方じゃないんです
ね、オリジナルコンフィデンスじゃないです、
うん、
オリコンっていうコンテナがあるんです、うん、パコンってやったらカシャンってなって、パコンってやったらパコンってな広がるっていう、
ああ、なんかわかりますよ、
あれをね、まあ、スーパーの業界ではオリコンって言うんですけど、うん、でそのオリコンにねチョコレートがいっぱい入ってるんです、
う
ん、で男性アナウンサー、俺は今年この4箱だよみたいな、
すごい、4箱、それが4箱
と、オリコンにいっぱい入ったチョコレートが4箱、まあ今年は少なかったかなみたいな、
うん、
そんなやり取りやってるんですけど、うんうん、あ、見たことないですね、あれ
ないですね、
お
テレビでしか見たことないです、
ね、もうそのドラマでしかそういうシーン見たことないんでね、うん、オリコンにチョコレート、
だってそれも昔は、うん、ジャニーズのね人たちが、今年もトラックに何台分のチョコレートみたいなね、
はいはい、
ニュースは昔見たことありますけれども、実際にそういう人が近くにいたことはないですよね。
ないんだが、都市伝説なのか、うん、それともやっぱりね、こうローカルラジオ局、AM ラジオ単元局にはないことがやっぱりこの
本当はあるのか、
キー局にはあるのかっていうところを、
だってキー局が制作しているドラマなわけですから、
うん、
あるのかな、
あるんでしょうかね、ただまあこうやってローカル AM ラジオ単元局で働い、まあアナウンサーじゃないですけど働いてるものからすると、うん、そんなやつ見たことないわっていう、うん、あ、ちょっとファックス紙切れました今、ピーっていう、もう
交換してよ、ね、
いや交換してよですよ、切れるまではしないんですけど
あれもうそろそろですよ、出るんですよ、ね、
一気に 5,6 枚送ってくる人がたまに
それでね、パッと切
れちゃう、ね、各番組やってみたら、うん、ボックス、グッデイ、つながるワイド、
う
ん、で平塚さんの番組みたいな、
う
ん、そうするとちょっと ね、
そういうタイミングで、
ね、タイミング逃す時あるんで、はい、あるんですけど、まあ、そういうのがあったんで、これはちょっとね気になりました、うん、そんなやつおらん、もおるんでしょうけど、うん、
でもね、でもね、うん、昔はやっぱり今はね、もらうのはもらうけど、やっぱ数が少なくなってきたというのは男性アナウンサーから聞いたことがあって、
ええ、
昔はすごかったよという。
平井さんちゃいまんの、それ。
でもそれぞれの武勇伝があるわけですよ。
あんの？
うん。
見たことないで、だってこの10年。
私たちは見たことないんです
よ。河合アナウンサーにチョコレート、河合元アナウンサーにね、うん、チョコレートが届いてるとこ見たことあります？
ないですね。
ないでしょ？見たことない。
それは私たちの時代にはないんですけれど、うん、30年前とかのね、話を聞くと、やっぱりすごかったと。お便りの、そのなんかお手紙、
あ、はがきね、
お手紙もいっぱいもらって、はいはい、お手紙とチョコレートとか、
はいはいはい、
なんか届けに来る人とか、いっぱいいたんですって。
あ、そう、うん。昨日は僕ちょっと、昨日って2月14日ね、
うんうん、
僕ちょっと振り返り休日で休んでたんですけど、どうなんですかね、やっぱりこう、そういうのがあったんですかね。
いや、静かな会社でしたけれど、でもね、皆さんにって言って、リスナーさんからもらったこと、生命保険の人もありました。テーブルに置いてました。そうじゃなくて。
そうじゃなくて。
うん、
生命保険ぐらいしかないけどね。
そうじゃなくて、皆さんでどうぞって言ってね、リスナーさんから届いたりとか、あと番組に出ている人たちの交換とか、
そう
結構見ましたけど、でも昔はもうそんなもんじゃなかったと。
そんな、まあ、だからバレンタインデーという文化自体がね、うん、華やかな頃はあった、うん、今はもうちょっと下火なんでね。
うんうん、
今もうバレンタインよりも、もう時代はハロウィンの時代ですから。うん、
だからね、
ええ、
まあ、モテモテだったよって、ね、聞いたことがあるんですよ。
お高さやないか、でもそういう意味では平井さんもバレンタインデーの朝のグッデイ、
うん、
ね、
うん、
カバーに入ってて喋ってたんですけど、
うん、
小学校の頃にチョコレートもらったって話してたらしいですね。可愛いアナウンサー情報です。参りましょう。せーの、らしくあれ。
地域の絆をたすきでつなぐ。
第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継。
君井寺公園陸上競技場から県庁前までの10区間 21.1 キロをふるさとの小中学生が駆け抜けます。
先頭中継者からの実況を中心に、中継所からのリポートや解説も交えてお送りします。
当日は交通規制が行われますので、ご協力をお願いします。
放送は19日日曜日の午前10時30分から午後1時までの生放送。
ぜひお聞きください。
わーということでね、明日ですかね。
明日です。
市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継。午前10時半からね。 行われるということで、本当にリスナーとして楽しみな気持ちで今いっぱいです、
ね、リスナーとしてじゃなくて、
ね、リスナーとして本当にファンとしてね、駅伝ファンとして、
ね、もう中心人物ですから、
駅伝ファンとして本当に楽しみにしてますけどね。
人事じゃなくて
参りましょう。マイクで直撃
教えてジェリー。
はーい、ということでございまして、うん、中川智美アナウンサーのマイペースな日常をじゃんじゃんご紹介しています。マイペースなブログのコーナーです。
そうそう、私はタラレバ娘を見ましたよ。
僕も見てますよ。
あ、見てます。
ええー、
うん、だから、ね、先週は喧嘩してやっぱりあの落ち着くみたいなシーンです
よね、うん、そう、あれもなんか喧嘩して落ち着くって、そのね、吉高由里子ちゃんとですね、うん、大島優子ちゃんとですね、うん、そして
榮倉
奈々ちゃんの3人いるんですけど、またこの3人がね、うん、またわけのわからん男と、うん、この
ごちゃごちゃなるんです
よ、なんかね、
それぞれがね、
それぞれがね、うん、
元彼とね2番目の相手みたいされたり、
そうそう、都合のいい女、ケーキ食うてたらね、女がもう羽田空港来た
って、帰ってきたって言って、
そんなん、ね、
ごめん帰ってみたいな、
いや、そう、性格の悪い女やったら連絡もしてきませんよ、それはっきり言ってね、いきなりピンポンって決め、あーってなるよね。
でも空港からすごい近い家なんでしょうね、あんなに急いで押し出してたから、
品川や、ね、もうあのモノレールですぐやれば、
そうですよ、京急線ですよ、
そうですね、うん、だから急いだんでしょうね。
そんなんだと、
ちょっと離れてたらそんな急がんでもいいからね、
うん、もうどんどん追い出してね、
そうそう、
早く帰ってみたいな、
そう、すぐ皿洗わない
か
ばー、うん、
おかしいですよね。
ねえ、であと
あれですよ、妻子持ちの男性に惹かれて、旅行に行こうと計画するんだけど、
今別居中なんやって言われてたからね、うん、でまあええかなと思ってたら、
家族が急に体調悪くなってみたいなので、
そうそう、
旅行キャンセルになって、よくよく調べたらそんなに別居でもなかったんじゃない、そうそうそ
う、
みたいな、
子供もあの奥さん妊娠中でってね、
そうそうそう、
まだそんなタイミングはなかったというね、う
ん、でキーってなって、そうそうそう、みんなでその旅館でワイワイお酒を飲むっていう、そうそう、
ねえ、まあ、あれ漫画原作なんでね、
そうですね、
漫画ファンの人はまた、うん、あの違う見方をしてるんでしょうけどね、
うん、
ドラマになるとどうしても ね、1時間で話まとめやなきませんから、
うん、
そういう意味ではね、僕の間また YouTube で部長刑事見てたんですけど、よくできてますね。YouTube で
部長刑事
を、 YouTube でちょっと怒られますけど、まあ、部長刑事見てたんですけど怒られますね、うん、30分でねストーリーがね、うん、展開していくんです。ある晩にバーで知り合った女性と飲みに行く、飲みに行くっていうか、その女性の家に行ってます。サラリーマンのさえへんおっさんですよ、4人家族のお父さんが、そしたらその女が殺されてしまってアパート でそこに自分のイニシャル入りのライターが置かれていたんです。で朝出勤しようとしたら、いきなり大阪府警の刑事が2人来て任意同行を求められて、お前がやったやろって言われたんですけど、いや僕はそんな家には行ったこともありませんって言ったら、お前指紋も出てるやないかって言われて、どんどん偉いことになっていくっていうストーリーなんですよ。
ひどいですね。
そうなんですよ。で最初に嘘つかんかったらよかった、でその朝呼び出されてもう夜までかかるんですよ、
うんうん
う
ん、
その間にもう一人の刑事の人が調べに行って、うん、アリバイがあると思ってた人のアリバイが実はなくて、うん、その人が無実であることをまあ証明するっていうシーン、うん、シーンというか30分のドラマなんですけど、
うん、
まあ地味なドラマでね、全然派手なシーンない、もう取り調べ室とアパートのシーンぐらいですよ。
でもそれがね、まあ、本当のって言ったら変ですけれども、リアリティを追求したドラマなのかもしれませんよ。
まあ本当にね、うん、やっぱりスポンサーの関係が後ろにガスの炊飯器がねあったりとかして、ガスを感じさせられる、
そういうところ細かいところ見てるんですよ、チェリーさんはね。
ということでございまして、このコーナーで中川トミアナウンサーの日常、和歌山タラレバ娘の、日常をご紹介します、
はい、東京に行ってきまして、はい、バッシーこと柳橋さやかさんの舞台を、
もう前回月曜日の服部直樹さんが下船な、東京に柳橋を見に下船なってずっと言ってましたよ、
言ってましたよね、いやでも去年も行って楽しかったんで、今年もまたお誘いをいただいたので、もう行ってみようと思って、行きは飛行機でね行きまして、で飛行機に乗る前に
遅刻したんや、ほんでカッコバカみたいな、
カッコ大バカみたいな、
山本ディレクターのブログやない
ざっくり言うと忘れ物をしたんですよ。
え、それほんまにカッコバカやんか。
そう、関空のマクドナルドでお茶をしたんですが、そこでまずマフラーを忘れ、
あら、
忘れたなっていうのは飛行機に乗ってから気づいたんです。まあいいかと、まあ、後で問い合わせようと、もうしょうがないです、もう飛んじゃったから、
うん、
もういいやと思って、
そうや、ね、
で、羽田に着きまして、でなんかこう到着ロビーみたいなところまで出た時に、あ、なんかないと思って携帯電話をね、トイレに忘れてきちゃったんです、でも到着のところって戻れないんですよ、
あれ戻れない、出たら
ここからもう行けませんみたいな、
バスってなってるから、
で近くのおじさんに声をかけて、あの警備員の、すいません忘れ物をしてって割と騒いでですね、30分ぐらい、まあ、探してもらったりしたんですけど、出てこなくて、もしかしたらお預かりセンターにあるかもしれないと思って、行ったら、あ、届いてますよって言って、親切な方がね、
いや片手仕事やろ、え、あ、お客さんが持っていってくれ えたんや。
でその方はまあなんか百貨店に勤めてる方みたいな、
ね、そんなことまで情報が入ってんねん、
う
ん、
なんか書かないといけないんですよ。
あ、そうなんや、うん、そうやんな。
で私も名前を書いて、うん、すいませんでしたって言って、うん、でまあまあよかったなと思ったんですが、
う
ん、結果
それでクタクタやな。もう
5分10分ぐらい遅刻して。
あ、舞台に、
うん、
あ、そうなんや。
遅刻しちゃった。
でもそういうで行ってたんや、
う
ん、
そう割とギリギリだったん
で。まあでも今時まあ言うたら、うん、和歌山に住んでたら便がええからストンストンストンと行く工程組みがちよな、東京行く時やったら、
うん、そうなんですよ、うん、で一応ね向こうに着いてお茶ができるぐらいの時間は取ってたんですが、
まるまる潰したんや。
そう、しかも間に合わなかったんですね。トイレ行っとこうと思って、うん、でそのままお手洗い の、 あのなんかトイレットペーパー、細かい話だな、うん、トイレットペーパーの置くとこにポンって携帯置いたんですよ。でもいろいろ用事を済ませて、うん、で荷物を持って、荷物持ったから大丈夫と思って出ちゃったんですよ。そのまま携帯忘れるっていう、すごいおまぬけな話なんですが、
そうです。
皆さんも気をつけてくださいね、うっかり忘れますから ね、
ね、 ね。
でそんなこんなで、ま、でもほとんどちゃんと見ました、
うんうん、
面白かったです。
そうですか、うん、どんなストーリーなんですか。
キャバクラが舞台なんですが、
キャバクラそんな皆さん、はい、女性陣は特に行ったことないからよう分からんでしょう。
でキャバクラでだけど昔からあるなんか老舗のお店 で、うん、でそこの今オーナーやってるママさんだから、まあ言ったらキャバクラっていうよりもなんかスナックみたいなイメージなんですけど ね、
あね、急に和歌山らしくなってきましたね。
そう何年も勤めてる、女性キャストがいまして、うん、でそこに新しくね、
うん、
こう今日から働かせてくださいってかなんか入ってくる田舎から来た設定の女の子がバッシーなんですけどね、うん、あ、なるほど。でもここ の、 お店はちょっと不思議なことがあってねみたいな、
うんうんうん、
まあそういう
ストーリーです。あー、でもいろいろあるわけや、
はい、で結局、まあ、最終的には私はいい話というか、うん、ちょっとうるっときて終わったんですけれども、
それ終わった何時ぐらい。
夕方です。
夕方、
はい、でそっから浜松にね、静岡の浜松に
忙しいよね。だからその日の例えば極端な話だけど朝の飛行機で向こう行って、うん、で昼頃着いて、うん、舞台見て、うん、でもう夜の新幹線で今度浜松行ったってこと。
そうです。
へえ、忙しいな。
浜松に行きます。渋谷から浜松です。
はい、結構あるで。
そうですね、1時間半ぐらいでも着きますね、
うん
うん、で新幹線乗って今度は浜松で
ヤマハの本社を見学。
あ、そうそう、ピアノ可愛いとかね、そうそうそう、ヤマハとかね、うんうん、知らなかったんですけど、うんうん、
そうじゃなくて、
うん、そうじゃなくて、うん、宮上明子さんに会いに行ってきました。
あら、宮上明子さん、はい、いいですね、
はい、
うん、
でお家でご家族みんなでね、
うん、
私餃子が食べたいなと思って、
うん、いいお店、おしょ行ったんやん。
浜松といえば浜松餃子です
よ。100円引き券持ってるで今。
今ね、うん、餃子のお店ももういっぱいあって、
本当
にもう巡るぐらいのね感じでファンも多いらしいんですよ。
浜松餃子って何がどう違うんですか。
どう違うって言われるとちょっと分かりませんね。店によるんで、
なんかつけるのが味噌やとかそんなんじゃなくて、
うん、普通です。でもそれも多分店によって違うので、
なるほど、
何とも言えないんですが、だいたい焼いた餃子で、うん、真ん中になんかこうもやしが乗ってたりして、ね、
はいはい、
うん、そういうなんかイメージですよね。でお持ち帰りでいろいろ買えるところもあるから、うん、うちで食べようって言って言ってくれたんですよ。でやったと思って、で駅までしかも迎えに来てもらいましてね。
もう至れり尽くせりですね、
うん、そうなんですよ。
僕ももし浜松行って宮上さんに連絡してそんなんしてくれるのかな、
わかりませんけど、
ね、
でそしたらね、うん、なんと車に、うん、ジュンジュンこと宮本純子さんまで乗っているではありませんか。
宮本純子元アナウンサーが、はい、あら
ねえ、それでみんなでお食事しました。
和歌山放送タラレバ娘
そうだからもう集結して3人で、
その3人やったら中川さんが一番年下やもんね。
そうですね、
そうですね、そんな間持たなくてもね、
う
ん、
そうですね、
宮上さんが長女になるのかな。
長女ですね、
うん、
で宮本さんが
次女、
次女になりますね。
あ、長女と次女の間はそんな差ないもんね。
そうですね、うん、
1年違いぐらいですもんね。
そう、2歳差かな、うん、ぐらいだと思いますけど、うん、でまあそんな感じで、
あら、何を話すの、その3人で。
もうここでは言えない。うそうそうそ
だってまあ言うたら今職場も全然違いますしね、もう思い出話するほどのことも、
でももう
接点少ないもん。だって宮本さん辞めたのは2006年の秋ですわ、
うん、
ねね、だから中川さんが
2005年ぐらいに入ってるんで、
そう、う
ん、まあ、まあまあでもそれぐらいの感じで、ね、1
年ぐらいやで、うん、だって、
うん、でももうともちゃん10年以上いるんだねみたいな話になって、
あ、そっからの話はやばいな、ピーやな。え、そうやなくて、
いや、そこから、うん、遡って10年前ってこんな感じだったねみたいな話をしたりとか、
なるほど、
あとそれぞれの近況を、うん、まあ話し合ったりとか、うん、そんな感じでした。うん、でみんな元気で、
それはもう元気、
本当にもう話弾みましてね。
いや、もう話ベラベラベラベラ喋る人ばっかりやもん。
そうでしょ、うん、で 夜8時ぐらいからスタートしまして、
そう遅いよねスタート自体も、子供もおる家やのに、
そう、まあ、子供さんは夜遅くなったらもう寝てました
ね、
うん、みんないい子だから、
あそうやな、うん、疲れてくるしな子供は、うんうん、
で1時前ぐらいまで喋ってたのかな、
長いわ、もう旦那さんももうさすがに、はい終われよっていう、こう手巻き終わり終わり、
旦那さんも、うん、なんかものすごいあのみんなで話の輪に入ってくれて、
あら、
うん、でそれぞれのねもう思いをこうどんどんぶつけ合ってですね、うん、私その宮上さんが結婚した時にワインを2本送ったんです、
はいはいはい、
でそのうちの1本は10年後ぐらいにまた開けてくださいって置いてたら、もうそろそろ
10年か、
もう10年ぐらいになるんで、
そうな
ん、でともちゃんが来たタイミングで開けようと思ってたのって言ってくれて、
優しいな、
なんかもう本当に
嬉しいな、
先輩と思って、
あそう、うん、開けたん、
で開けてみんなで飲みました、
あそう宮本さんもワイン好きやしな、
ほん
まや、
うん、今ワインの番組を、
ワインの番組やってるの、
ワインの番組っていうかお酒の番組ですかね、してるって聞きましたけどね、
あそう、
うん、
ふーん、
そんなことで、
そうですか、
本当に話が弾んで、うん、もう次の朝また集合して、
うん、えそうなんそう、え中尾さんその日どこ泊まったんよ、
その日は普通にホテルを取って駅前に、
そうやろね、う
ん、でそこから駅近いんで駅前の喫茶店でモーニングしようって、
モーニングしようって前の晩1時まで喋ったからもうええやろよ、
8時に集合して、
早い早い早い、
モーニングして、で宮本さんとはそこで別れて、で宮上さん一家とまた涼炭寺っていうね、今いい直虎の直虎ブームが今浜松に来てるんですよ、
そうなん、
ゆかりの地なんですって、
まだ始まって2ヶ月しか経ってないけど、
もう直虎直虎で、
そうなん、
観光客すごいですよ、
そう、
うん、観光バスバーって止まって、でその涼炭寺っていうお寺を見たりとか、うなぎを食べたりなど、
観光したわけや、
過ごしまして、楽しかったですね、でもっていうかもうお世話になりっぱなし、
ほんまやな、
だから今度ねちゃんとまたしっかりとした形で、もし和歌山に来られたらお返しをしたいなって思ってます、
そうですね、うん、まあでもね宮上さんとか宮本さんが来た時は結構短いほんま短いスケジュールでね、
うんうん、
まあまあね中川さんが車運転して案内するってこともできませんし、 その点ではなかなかお返ししにくいですね、
そうなんですよ、うん、ね、重たいお土産もなんかこう申し訳ないなと思うし、
あこっちから ね、うん、そうやな、
どうしようかなと思ったりしてます、
おしゃれなんかで一遍やってみたいのは、そうやって別れてさよならまた今度って言って家帰ったら家に物が届いてるっていうのを一遍やってみたいと思ってるんですけどね、
かっこいい、
いや思ってるだけでやったことないですよ参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。女子会、
はい、
遠州の満島ひかりこと宮上明子アナ、ともちゃんと女子会、
あとか今言ったやつですね、
あそうですそうです、
はい、タラレバ娘です、
満島ひかりね、宮上さんと似てるっていう、
そうですね、
満島ひかりが出てくるまではそんなこと思ったことなかった、当たり前ですけどね、出てきた時にあ似てるなと思いましたね、
うん、思いましたよね、
年末もしていない掃除をし、浜松餃子3店から仕入れ、
そうなんです、それぞれ味が違うんですよ、
大学助教となったジュンジュンもワイン持って合流、
うんというね、だからスパークリングかなシャンパンかなで乾杯をして1本さっと開けて、
は
い、その後もう1本っていうね流れでした、
ねえいいですね、僕そんなね話すことね、
いやなんか本当嬉しかったです ね、でもなんか頑張ろうと思いました、
頑張ろうと思えた、よかったです、柳橋さん不在の理由、
うん、
渋谷で公演でした、
そうです、ということで渋劇というところ
で、ね、はい、元 SET で和歌山出身林のぞみさんらのユニットに所属、
うん、
伝説のアナウンサー阿部由紀子さんの姿も、和報同窓会の様相、
うん、
小坂美也子さん三浦千秋さんら和歌山放送メンバーも続々上京、
はい、なんか結構みんな行ってたみたいで、
そんな見に行きますか、ね、まあ僕も声はどうですかって言われたけど、まあまあまあって言って、うん、まあ、ちょっと取材もあったんでね日曜日、うん、献血ふれあいカーニバルちょっと行かなかったんで、
行かないといけないからね、
うん、あったんですけど、うん、
行ったディレクターは家族でね、うん、その後なんかワンピースのなんか今ワンピース店ですかねなんかあるみたいで、うんうん、それも行ってみんなで楽しんだっていう話も聞きましたし、
ね、そういうきっかけにね、うん、そういうのもいいかもしれない、
それぞれ、
三浦千秋さん、渋劇向かいのコンビニでレジ済ました商品置いたまま劇場に来る、
うん、でね置いちゃったんでちょっと取りに行ってきますって言って、うん、その後取りに行ったらしいんですよ、
ほう
コンビニに、
うん、
でこんなの買ったんですけど、
置いたままなんですって、
いやそのないですよって言われて、
うん、
いやそんなはずないですよってなってで自分のカバンもう一回調べようってバーって開けたら、うん、奥の方に入ってたって、
なんじゃそら
面白いですよね
悪いですね、コーヒーフィルターなくなる、
はい、フィルターはあるんですよ、
コーヒーフィルターをかける、
うん、奥なんかこう三角のこういうのあるじゃないですか、
三角水みたいなやつ、うん、がなくな
って、ある日突然なくなりましてね、まあ、朝コーヒーできないできないと思って騒いでいましたら、なんとチェリーさんが見つけてくれたっていう話、
見つかる、知見並みの捜索、
うん、 もうね、東京地検ですからって言い残して、なんかよくわかんないんですけど、はい、
それはもう、その東京地検ですからっていうとこで、うん、あまりこの事件捜査等に詳しい人は、僕が何をしたのかっていうのを想像してほしいんですけどね。ゆかりん、振り袖司会。
らしいですね。とある会、パーティーというか、
各国の大使を前におもてなし。
そうですね。
和歌山の、だからあれですよね、あれでしょ、クリステルみたいなもんですよね。
そういうこと
です。おもてなしとなると。
おもてなし。
ゆかりんの、
はい、
ひそまるさん、防災士資格取扱いや取得試験に合格、
はい、
くまさん、ディレクターとたまたま一緒だった、
うん、びっくりしたそうですね、
祝杯あげるっていう、ね、うん、みんななんか資格とかね、僕もちょっとなんか取ろうかな思ってね、
うんうん、チェリーさん何士になりたいですか。
いや、なんか自慢できるやつやったら何でもいいですよ。
自慢できるやつって、うん、なんだろう、
なんか持っててしょぼいなっていう資格取ってもしゃあないじゃないですか。だから人に、いや僕これ持ってるんですって何やったらそれで独立できるぐらいの、それでまあ月25万ぐらい手取りでもらえるぐらいの。
会計士とか。
会計士はちょっと難しいですね。
うん、そうですね。
ソロ版から始めましょうかね。
まず勉強からしましょう。
そうですね。ね、ムツロウさん、インフルエンザから復帰。
よかったですね。
エイミーから叱られる。
叱られるんですか。
まあその他いろいろあるんですけど、この辺にしときましょうかね。はい、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
チューインガムのカスを道端に捨てる人がいます。歩道にくっついた黒いカスを黙々と取っている人がいます。チューインガムやタバコの吸い殻、空き缶などは人に迷惑をかけないように後始末をしましょう。みんなで紀州路をきれいにしましょう。和歌山放送です。